今日は FKK の福音交流会の献身者奨励日ということで、ルカの福音書の10章の2節を選びました。週報の方にも書きましたが、FKK 福音交流会からはですね、これまでに19名の方が献身され、そして今も現役の方もいらっしゃいますけれども、すでに召された方もおられます。ところで、今日本の中に、クリスチャンの数はどのくらいいらっしゃるというふうに皆さん思われるでしょうか。よく雑誌の名前でも使われるのでよく知られているのは、100万人の福音から来た100万人。少し古いデータなんですけれども、2017年度の強制報告によると、カトリックの信徒数が43万3813人。数字は覚えなくても大丈夫です。正教会が9816人、プロテスタントが55万5167人、単純にこれ合わせると、およそ100万人をキープしている、大体状況になります。これは、日本の中で統計が始まった1948年以来、ずっと横ばい。大体、1% のクリスチャンってよく使いますけれども、1% に満たない 0.8% の壁がデータではずっと続いている、48年から。という統計になっています。日本の総人口はご存知の通り減少していますけれども、その反面、クリスチャンの人口比が変わらないということは、信徒の数も同じ曲線を描いて減っているということになるわけです。もう一つ興味深いデータがあります。プロテスタントの教会数は、全国で、日本の中ですけど、全国で7427なんですけれども、そのうち、教師の数は、前に紹介したかもしれませんけれども、9432人、信徒数が先ほど56万としても、その信徒数に対しては決して多くない数字、9400ですから、55万に対してはそう多くない教会の数。しかし、教会の数に比べると教師の数が上回っている、そういう状況にあります。で、こういう数字だけを見ると牧師の数は決して少なくないと思われるかもしれません。しかし内訳を見てみると、都市部に教会が集中し、山間部や過疎地には無牧の教会も少なくありません。私が来た福島県、いや、むしろその東北の6県には無牧の教会がたくさんあり、多くの先生たちが2つ3つの教会を兼牧している状況。しかもその兼牧している教会も20キロ30キロ離れた教会を兼牧している、ある方においては100キロ以上離れている教会の責任を持っている教会もあります。こういう現実なんです。山間部や過疎地は当然信徒の数が少ないから、一人で教会でこの牧師を呼ぶことができない。だから都市部から教会の先生に来てもらって兼牧をするしか他に方法がない。そして教師の世代も信徒の世代もそうですけれども、高齢化が著しく、次世代を担う20代や30代の教師はほとんど見当たられません。本当に少ない。福音交流会の中で見ても、今現役でいらっしゃるのは、北篠田の和田豊先生が30代、そして、この間宣教師になられた坂根慎吾先生が30代、20代の牧師はいない。ちょっと寂しい状況です。さまざまな理由がありますけれども、20代30代のクリスチャンの絶対数も少ない。 としてもこの若い世代が確かに少ないだけに、まあ主からの証明をいただき、まあ献身を志願する人が相対的に少ない。今年もちょっと寂しい報告を受けたんですけれども、毎年、まあ、牧師を育て養成する新学校は入学生の数が足りない。追加募集第1次第2次第3次と募集をかけてもなかなか献身を志す人が出てこない。今年も未達で、入学生の数が足りないので赤字経営が続いているということを聞きます。間違いなく少子高齢化の影響はこれから教会の中にも確実に及ぶことだと思うんです。今日は福音交流会の献身者奨励日です。毎年ペンテコステの翌週に自分を捧げて主のために使える直接献身者を奨励し、自分たちの教会からも将来そういう人物が現れるように、まあ、祈る目的を持ってこの献身者奨励日を定めたそうです。あまり細かい資料が手元にあるわけでもなく、ちょっと問い合わせたんですけど、そういう資料がない。まあ、かき集めた中で数えた福音交友会からの出身の献身者は、週後にも書きましたが、清水正蔵先生、近藤光雄先生、横谷俊一先生、林武先生、大和翔平先生、杉山敏夫先生、サミニ小雪先生、上坂浩二先生、純子夫人、岡田健太先生、清水丹先生、そして山口佳代夫人、菅原豊先生、大藪信樹先生、松本民夫先生、吉田秀隆先生、根谷金也先生、和田孝之先生、和田豊先生、すでに召されたり、辞職をされている方々もおられますけれども、これら19名の方が主の働きのために立たれ、それぞれ教会に使わされていきました。福音交友会でのこの近畿での宣教が始まってから75年、19名の献身者伝道者の数は決して多いとは言えませんが、教会の将来を担う次世代の伝道者育成は差し迫った課題です。聖書の信仰に基づき人生を捧げて主にお仕えする若き献身者が私たちの教会から起こされるようにまず祈りたいと思うのです。さて、今日お開きいただきましたルカの福音書の10章2節、主イエス様は自分の弟子たちに実り豊かな収穫の季節に備え働き手が送られるように祈りなさいと言います。ご存知の方も多いと思いますけれども、イエス様の例え話には畑を題材としているものがとても多いです。種をまく、種をまいたり、まあ、農作業の例えが多い。例えば一番有名な例え話では、まあ、良い土地に落ちた種が30倍60倍100倍に実った、道端に落ちた種、岩地に落ちた種、茨に落ちた種の例え話ですよね。良い土地に落ちた種が30倍60倍100倍に実った例え話、これはよく知られている例えですありますし、 あとクリスチャンの間でよくこう会話でよく出てくるのは、からし種のほどの信仰があれば山が動くという例え話も有名です。イエス様は種をこう神の御言葉に例え、よく耕された畑にまかれた種が成長し穂が色づいていることをほのめかしています。しかしこの箇所で注目したいのはですね、大収穫の実り、とっても豊作だったにもかかわらず働き手が少ないと嘆いておられることです。先人たちが一生懸命手がけ、汗と涙とロープによってまかれた種、この種が穂を出し青々とし、やがて収穫の季節を迎えて刈り入れを待つほどに色づいている、そこまでに実っているにもかかわらず人手が足りていない。これがイエス様が語られたこのルカの福音書10章2節の背景です。しかしこの言葉を聞いて私たちにはイエス様の言う収穫の気配というものが分かりません。収穫は多いと聞いても、実際に私たちが見ている風景は畑が色づいているどころか、むしろ今は主の御言葉を聞くことへの飢饉だと言えるからです。聖書の時代とは違い、主を求めて教会を訪ねる人はとても少なく、些細な人間関係につまずき教会を離れる人が圧倒的に多く、毎年これでも年間2万人近くの洗礼者が日本の中で出ている、毎年ですよ、毎年2万人近い洗礼者が出ている一方で、まあ亡くなられたり信仰を捨てる人も多いために、その幅が増えていかないんです。だからイエス様が聖書を通して収穫が多いと言っても現実味がないのです。教会の現実の中で収穫が多いとはとても思えない。しかしイエス様は刈り入れの季節まで4ヶ月あると思っていた主の弟子たちに、これはヨハネの福音書の4章の35節なんですけれども、ここでまあその弟子たちは季節を逆算してですね、あと4ヶ月あるというふうに思っていたんですよね。でその弟子たちに目を上げて畑を見なさいと言うんです。彼らの目にはわからない色の変化、正直言ってあと逆算して4ヶ月と見たところ、まだ青々としている穂の成長にもかかわらずイエス様は目を上げて畑を見なさいという、彼らの目にはわからない色の変化ですが、すでに刈り入れができるほど色づいているとイエス様はおっしゃいますが、決して気休めの言葉ではないと思うのです。おそらくイエス様の言う収穫とは、全世界の人間をクリスチャンに改心させることではなさそうです。これまでその収穫とはまさにクリスチャンにすること、 教会に導くこと、全世界の人たちを教会に導くことだというふうに思っていましたが、どうやらそうではない。もちろん全世界の人間がクリスチャンに改心することが起これば、こんな素晴らしい主の御業は他に見当たらないんですけれども、実際1年に1人洗礼者が出るだけでも大喜びをしている教会の現状と、イエス様のおっしゃる色づいた畑とはとても比較になりません。もしかしたら他の教会に行けば年間にもっと10人20人の洗礼者がいるのかもしれない。それでも全世界の人たちがクリスチャンになるためにはまだまだ程遠い。むしろイエス様のおっしゃっている収穫とは、神様の方で 何らかの準備ができ、そのために働き手が必要だとおっしゃっていると読み取れるわけです。他に何かの準備ができている。では何の目的のために主の働き人、その働き人が必要なのでしょうか。今日の聖書箇所はイエス様が72人の弟子たちを、まあ、2人ずつに分け、ご自分が行くつもりだった町や村へ使わされたその際に命じられた言葉です。72人を2人ずつ、36チームが、まあ、北や南、東西に分かれて、まあ、それぞれが、まあ、使わされた、その時に、まあ、この言葉を言われたわけですよね。使わされた目的は神様の国を述べ伝えることであり、また病人を癒したり悪霊を追い出すことでありました。だからイエス様の言う収穫とは、イエス様に改心する人たちだと理解されます。しかしその文脈でこのテキストを読むと、収穫は多いという言葉に私たちは全く共感できず、働き手を願うほど不足していないと思ったり、むしろこれからの将来を考えると牧師はいらないとさえ思うかもしれません。イエス様は収穫が多いと言っていても、実態は、教会の実態はそうではない。ここに聖書と私たちの現実とのちぐはぐな構造ができてしまうんです。しかしここからが今日の本題です。先人たちが涙とともに種をまき、収穫期を迎えた神様の畑を借り入れる働き人がこれから必要なのです。教会を担任する牧師の数も足りていません。先ほど言った通り、地方に行く、山間部に行く、そのような奇特な牧師たちはそれほど多くない。ますます見牧の動きは進み、そして担任する牧師の数も少なくなっていくに違いありません。しかしその現実の中で、もちろんマンパワーとしての働き人は必要なのですが、それ以上に主が吠えるようになっているのは、神の御言葉に忠実に仕える働き人です。多くの場合、聖書を曲解し、自分の言いたいことだけを述べ、人当たりの良いお話をする人が多い中、御言葉に真剣に取り組み、やがて来たる 神様の国の完成を心待ちにする働き人が少なく思います。そういった文脈で読むならば、イエス様の言う収穫とは、これまで御言葉に養われてきた教会のことを指すのだと思います。よく訓練され、御言葉の説教を語る主の働き人、これこそが教会に必要なのです。ところでイエス様は収穫の主に、ご自分の収穫のために働き人を送ってくださるよう祈りなさいと言われました。まさに無牧だった頃の北教会の祈りがここに集約されているかと思います。教会の働きのために、そして地域宣教のために、子どもや青年に対する取り組みのために、高齢者への積極的な関わりのために、などなど、いくつも課題を挙げてみんなで祈り合ってきたかと思います。そして当該牧師が使わされました。なおも子供の働きのために祈っていただきたいと願います。またさらに次の時代を担う伝道者が起こされるべく祈らなくてはなりません。もう今牧師がいるからあとは祈らなくていいということではない。次の時代を担う伝道者が起こされるべく私たちが祈らなくてはいけない。現在福音交友会の諸教会は、14の教会は私も含めてよそからやってきた牧師たちばかりです。よそから来た牧師ということは、当然私もそうですけれども、よその教会で信仰生活をし、よその教会で信仰を育まれ、そして神学校で研鑽を積み、使わされてきた者たちということです。将来的には私たちの教会から伝道者を自給することができ、そしてもっと素晴らしいことは、伝道者を送り出す教会になることが悲願です。私たちはそういうビジョンを持ってきたい。教会とはそういうもの、教会という主の畑の立派な収穫のために、働き人を常に送ってくださるよう祈りに励みたいと思うのです。そして今いる牧師のため、また後に現れる働き人のために、さらにもう少し余裕があるのならば、福音交友会全体の働き人のためにぜひ祈っていただきたいと思うのです。それが私たちに課せられたこと、イエス様から命じられたことなのではないでしょうか。収穫は多いが働き手は少ない、だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝の場へと集わせてくださり、献身者奨励にあたり御言葉を学ぶことができましたことを心から感謝いたします。 あなたはこれまでもこの岸和田北聖書教会に牧師を呼んでくださり、そしてこの50年間教会生活が続けられていくことができました。無牧の時期も通ってきましたけれども、その時に牧師の本当に必要さを感じられたということも聞いております。神様、あなたが命じられた通り、イエス様、あなたが命じられた通り、私たちには収穫の主に働き人を送ってもらうように祈ることが課せられております。どうぞ絶えずこれからも働き人のために祈り続け、そして潤沢に働き人が日本の教会の中に、あるいは福音交流会の諸教会のうちに、私たちの岸和田北聖書教会のうちに与えられるよう祈り続けていくことができるよう、どうぞ導いてください。そのためには教会は健全な信仰の上に立ち、健全な信仰と教理の上に立ち、そしてあなたの御言葉に従う、そのような献身者が必要です。今の時代の中には社会のたくさんの誘惑がある中、それらを捨てて神様に従うことはとても大変な覚悟が必要なことです。しかしあなたに従う働きは祝福を受ける、送った先の教会も祝福を受けます。神様、どうぞ幾重にもこの北聖書教会の礼拝がこれからも祝福されていくことができるように、どうぞ導きを与えてください。今建てられている牧師もありがとうございます。足りないものが務めておりますけれども、主が尊く用いてくださり、ますます主の御言葉に熱心に語り続けていくことができるように、どうぞ働きを強めてくださいますようお願いをいたします。社会の波の中にあって多くの誘惑がありますが、しかしその中にあってもしっかりとあなたを見上げて、そして終わりの時代、あなたの用意されたお国へとしっかりとたどることができるように、どうぞ導きを与えてください。感謝をいたします。今日この場所に集っておられる方々、並びにお休みをされている方々、オンラインで礼拝をされている方々を一人一人のうちに、主がどうか強めてくださり、祝福を与えてくださいますよう心からお願いいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。